どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日の1分動画はですね、今日の聖書ってこんなに素晴らしいの、信仰義人ってところなんですけども、見ていただきたいと思います。
信仰義人。子供ができなかったアブラム、彼は嘆き主に訴えます。あなたは子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょう。すると主の言葉がアブラムに臨み、こう仰せられたのです。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれてくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して、さらに主は仰せられました。さあ天を見上げなさい。星をかどえることができるなら、それをかどえなさい。さらに続けて主はこうおっしゃられました。あなたの子孫はこのようになる。その時アブラムは主を信じたのです。主はそれを彼の義と認められました。これが信仰義人です。義と認められるとは、正しいもの、つまり一度も罪を犯していないものと見ていただけるということです。だから神から祝福をあふれるほどに豊かに受けられるのです。空の星を見て、子供がいなかったアブラム、全く可能性がなかったアブラムが、あなたの子孫はこの空の星のようになると言われた主の言葉を信じたのです。あなたにも主が語られます。それはとても不可能に思えるかもしれません。すぐに成就しないので、恐れと嘆きが出てくるかもしれません。でも主の言葉を空の星を見て信じたアブラムのように、あなたも信じましょう。その時主はあなたの義と認められます。そして必ず約束は成就し、驚くべき主の祝福と栄光を見るのです。あなたはイエス・キリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。新約においての信仰義人の大事なところは十字架がありますので、今はそれは出せなかったんですけども、十字架があるので私たちは許されるだけじゃなくて義とされる。悔い改めて父様を信じたとき、十字架を信じたとき、許されるだけじゃなくて義とされる、正しいものとされるということをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。だから神の子供となって大胆に神様に何でも求めることができる、願うことができるんですね。それをね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。で、今日の聖書に入っていきたいと思いますが、今日は第一サムエル記の3章の10節を開いていただきました。ここはですね、簡単に説明すると、サムエル記のところは何かというと、少年がサムエルがまだ少年の時、主の宮で、過ごしてた。エリっていうね、祭司ですね、エリというのがいて、そしてそこで寝ていたわけですね、主の宮で。そしたら神様がサムエルを呼んだ。サムエル、サムエルって。でサムエルはまだその時主の声をよく知らなかったので、エリに呼ばれたと思って、祭司であるエリのところに行った。お呼びになったから来ました。そしたらエリが呼んでないよって言った。それで戻ったらまた呼ばれて行って、また呼ばれて行って、3度繰り返した時にエリが気づいた。ああ、それは神様が主が呼んでるんだな。今度呼ばれたら主をお話しください、しもべはここにおりますと言いなさいって言って、でまた呼ばれた時に今度はサムエル言われた通り、主はしもべはここにおります、お話しくださいって言ったら神様から言葉をいただいたっていうお話なんです。で今日はそこからお話をするっていうんじゃなくて、その中の10節の中の、申し上げますよ、そのうちに主が来られ、そばに立ってこれまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げたって、ここで彼は聞いたわけですね。で今日は主に聞くっていうことをテーマにお話をしたいんですね。で2つのポイントを話したいんですけども、1つ目は祈りの関してです。で祈るときですね、私の教会ではまず感謝することをします。で許されるすべてのことを徹底に感謝します。それは聖書に書いてあるし、神様は必ずすべてのことを益にしてくださる。だから感謝するわけですね。でそれだけで私たちは神の技を見ることがしばしば確かにあります。でも大事なことがあってですね、感謝するのと同時に感謝した上で主に聞くことが大事なんですね。本当に心から感謝するのと同時に、神様この許されていることを全部ありがとうございます、必ずあなたを益にしてくださるから感謝しますって言って、その上ででもどうしてこれが起こったんですかとかね、何か私がすることがあるんですかって、何か神様語ってくださいますかって聞くと、受けること聞けることがありち、 分からなかったことが開かれたりするんですね。でもう一つはね、さっき義とされたから大胆に求めましょうと言いましたけど、求める祈りがある、ね、ああしてください、こうしてください、あるいはあの方にこうしてください、直してください、解決ください、真剣にお祈りしますね。もちろん求めるだけで答えることはいっぱいありますけども、求めるだけじゃなくて求めた上で聞くってことが大事なんですね。ストレス解消の祈りってあるんですよ皆さんね、本当にあるんですね。例えば、感謝もね、もう感謝すればいいんでしょう、分かりましたよ、感謝しますよ、感謝します、感謝します、感謝します、感謝します、感謝します、感謝します、感謝します、感謝します、これで感謝すればいいでしょう、感謝します、こういうやつですね。で求めの祈りにもあるんですね。神様ってね、これ真剣に真剣に神様ってこう一生懸命求めて求めて、もう祈って祈って祈って、それで祈ったら、はあ、もうすっとした、神様さよならって言いたいことありますか。自分が一方的に祈る、感謝でも求めでも神様は語っている声を聞かない、神様に聞く時間を持たない、聞こうとしない祈りってあるんです。人間関係でもこう、ね、普通はこう話をするんだけど、一方的にいっぱい話す人っていますね。でちょっと話、別に文句じゃなくて、ちょっとなんかちょっと言おうかと思うとちょっと言えないって、そのうち、まあいいわ、もう諦めたって、もう分かりました、お話しくださいって感じになることがあるわけですね。でこの場合交わってないんです、一方的に話してるんですね。神様と交わってない人がいるんです、祈りの中で。祈りっていうのは交わりなんです、一方通行じゃないんです。人間関係でも交わりがなかったら生きた関わりはなりません。感謝していても求めていても、そこでそのに対して神の答えとか交わりを受けてない人がいるんですね。で感謝だけでも神様が与えてくださり、求めだけでも答えられることは確かにあります、結構あります。でもね、聞くことによってもっと深く、もっと大きな祝福を受けられることができる。ダビデ村上牧師が一時危険な目にあったことがあった、危険な状況になったことがあった、いろんな危険がありましたけど、本当に死そうになったことがあったんですね。で奥さんから電話がかかってきまして、夫がものすごく胸が苦しんでるのに病院に行けと言っても行かないんです、木原牧師とか言った時ね、分かりましたって、私になんか促しを感じた。ちょうどその前にアメリカ編があった時に、ある方がちょっと朝食した時に、秋元牧師はすぐに病院に行きなさいって言って行かしたことがあった。で私はなんかすごく今回も行った方がいいなと思ったから電話してですね、すぐ病院行ってくださいって言ったらですね、すぐ行かれたんですねで奥さん言ってました、私が行っても行かなかったのにとか言ってね男性ですね、まあ、一応上司になるからね、すぐ行った。そして行ったらですね、地元のかかりつけに行ったらすぐ先生にね言われたんですね、ここじゃダメだって、すぐ紹介状書いてやるし救急車呼んでやるからって、そのままその熊本大かなんかのところにバーって行かされて、緊急手術ですよね。で振動が危なかったんです。先生に言われました、明日の朝来てたら死んでたって。だから分かったんですね、本当に分かったんですね。で本当にそこでね、なんか通してなんかいろいろやったんですよ、すいません病名忘れちゃったんだけど。それからね20キロ以上したんです、20キロ以上、25キロぐらいかな、もうゲソッと、本当にゲソッとなったんですね。あれはねショックでした。それからしばらくはね、時々人吉に、まあね、退院しばらく入院した後、退院した後人吉に行かれたんですけど、障害者手帳をもらわれました。運転は障害できない、そして、もう片岡大学が大好きだったんだけど、それも絶対できないって言われて、そして戻って障害者手帳をもらってしばらくリハビリをした後、作業所っていうのがあって、そこで仕事を始められたんです、ね、で彼はもちろん祈ってたんですよ。神様って、ね、全部徹底して感謝して感謝して感謝して感謝して祈ってたんです、ね、そして前にも一回経験があってね、必死に叫んだらふって楽になったことがあったんですって。それ証明されたんですね。検査したらね、一本ね、なんかできてたんですって、道がなんかこうね、なんか動脈か動脈か忘れたけど、それはね、あからその時神を与えた奇跡ですね。後になって検査で分かった。それはあるんですね。詳しくはなんか書いてます彼がね。まあ、それはちょっと横に置いて、でもその時はね本当に苦しくて、でもリハビリをしながら薬をちゃんと飲んでねやってた。で彼は祈ったの、徹底して感謝の上で治してくださいって祈ってたら、神様から治すって言葉が来たので、それから彼は告白を変えていったんですね。でもやっぱり痩せたんです。で作業所に行って、リハビリの後作業所に行って仕事をし始めたけど、作業所で仕事をするとすごく安いんです ね、そうなんですね。でその金額では家族を養っていけない。もちろん奥さんもお仕事をされていましたし、子供たちも一生懸命仕事をしていましたが、やはり彼はちょっと かつてのギャンブルのこともありますから、ね、返さなきゃいけないものが彼もあるから、ちょっと大変なん でまた彼に乗ったの。神様、本当にありがとうございましてね、もう生かしてくださって、ね、こうやって生かしてくださって本当にありがとうございます。仕事も与えて本当にありがとうございます。この仕事を感謝します。でも神様、ちょっとお願いがあります。どうしても家族がしなきゃいけないから、この仕事に文句あるわけじゃないんだけど、どうしても必要なんです。どうか稼ぎのできるお母さんお願いしますって真剣に乗ったの、求めて。で彼はそこで終わらないで聞いたんです。神様って言ったら、主から聞こえてきた。ここなんです、鍵は。感謝して求めた上で聞いたんです、主に。神様なんかありませんかって言ったら、神様はね、言ってきたんですって。元の職場って、元の職場は熊本で片枠大工したんで、片枠大工はね、いやでも治ったって言われたんだからと思って。でもその時ね、片枠大工のそのやってたある店、彼が働いた場所の社長さんっていうかね、トップの人がね、創価学会だって話を聞いてた。いやもうそこではできないなと思ってね。でそれで最初ね、ちょっとね違うところに行ったんですけど、イエス様のこと証ししたらトップに怒られて、そこじゃないところに行ってね、その近くの人吉の近くのところに行ってね、そしてね、結局ね、辞めることになった。ただその後その店はね、ダメになっちゃったんです。もう今ないんです、倒産してね。やっぱり でもね、彼はそこでもっぺん乗ってね、どうしてもそれが来るからね、電話したんです、社長さんに。でもはっきり聞いたんですって、創価学会って聞いたけど本当ですかって。いやこれここがいいですね、聞くと相手がはぁ、全然学会関係ないですよって言って、え、いやなんかでもそう聞いたけど、いやそれはね、誰かの誰かの誰かで私関係ありませんって。あ、そうですか、じゃあまた働かせてもらえませんか。え、来てくれるの、まあ、ぜひ来てくれってこう頼まれた。彼は腕は抜群だったからね。ただすいません、ちょっと私は病気上がりだからって言って、あ、もういい、じゃあ最初は事務関係から始めてくれって言ってね、来て事務関係から始めたんですけど、腕がいいからちょっと行ってくれって言ってやるでしょ。彼働くでしょ。あ、曲がって、じゃあこっちも頼むとか言ってですね、そのうちバンバン仕事が来た。どんどん元気になっていった。体重も増えていった。そのうち運転もできるようになった。ちゃんと病院に行くん、先生言うんですね。いやいや、どうしてこうなるんだってね、先生はっきりしてきて認めたそうですね。運転していいって許可が下りたんですよ、ちゃんと主治医から。見事ですね。で肩砕きしてたはーって言ってね、で彼は未だに障害者と思っておりますね。あ、記念品になるでしょうね。高速道路が安くなるんです。なんですね、聞いたんですよ。そしたらまず治るって言われた。仕事のことを一生懸命感謝して求めた上で聞いたんですよ。そしたらね、聞いたんだけど、最初は何とかしなきゃいけないと自分で一生懸命頑張って近くの職場見つけたらうまくいかなかったんですよ、イエス様証をしたら。それでもっぺん聞いたら、やっぱりそこが来るから行ってみたら、自分が思い込んだだけで実はそうじゃなくて、本当にそこで仕事ができたんですよ。いやね、感謝することはとっても大事です。それだけで答えを見ることがしばしばあります。求めることによって神は答えてくれます。でもう一つね、聞くんです、祈りの中で聞くんです。だからね、主はすぐ答えてくださることもあれば、ちょっとね、すぐ答えないこともある。これ待ち望みって言うんですけど、そうすると神様と時間をかけなきゃいけない。意地悪してるんじゃないんです。神様、あなたとゆっくり過ごしたいんです。どうしたかわかりますか？愛しているからです。愛している人とはゆっくり過ごしたいんです。愛している人と、ああ、こんにちはね、じゃあすいません、パッとこう言われたらね、とても寂しく感じるんです。牧師家庭の子供を日曜孤児と言います。うちは年子で10年の間に8人生まれました。長女はお母さん独り占めできなかった時間が、ゆっくりお母さんと過ごしたかったんです。思いっきり甘えたかったんです。できないんですね。そうすると心は痛むんです。もしですね、子供が生まれるとね、親が見てないところで上の子は必ずすぐ下の子を叩くんです。これは世界共通です。悪いんじゃありません、奪われちゃったから。もっともっとゆっくりしお母さんと時間過ごしたいんです。お母さんにいてほしいんです。かまってほしいんです。大好きだから。愛してる人とは交わりたいんです。神はあなたに語りたいことが山ほどある。 エベレスト山より大きいですよ。富士山どころじゃない。聖書の中には9000の祝福って言葉があるんです。9000です。言語では9000です。9000の祝福って言葉があるんです。溢れるほど仕込みしてるんです。神様を愛してるから与えたくて仕方がないんだけど、聞かないと聞こえてこないことがいっぱいあるんです。間違いなさい、神が語ってないんじゃなくてこっちが聞こうとしてない、時間をかけてない。ある時はすぐ語られます。あることはちょっと時間がいります。でもそうすると神様はいっぱいいろいろ教えてくださる。そこで感謝して求めて聞くんです。主を教えてくださいって。何聞いても主は怒りません。どうしてですかって、なんでですかって、あるいは神様にこうしてほしいんですけど、あれどうしたらいいんですかって聞いてみてください。私たちはね、本当に主に聞き従うって教会で、ね、聞くってことを求めてずっとね、初期の時、ね、秋元牧師と岡村牧師は毎日最低5時間、多い時は10時間ぐらい徹底しのったら予言が始まったんです。予言を通して神の語りかけを受けるようになったんです。予言を通して今の働きは予言なしには考えられない。インターネットにしても、賛美にしても、進学校にしても、個人にしても、コンピューター会社にしても、もうほとんど予言と関係してくる。聞いたからですこれね。聞くと神は語ってくるんですよね。これね、これ一つね。でもう一つはね、聞くって言ったらすぐ出てくるでしょ皆さん。ルカの福音書の10章を開けてください。あとマルタの話。ね。38節からね、ちょっとここからね、今度は聞くっていうことでまた別の視点で話します。祈りとともに、今度は何かをするときってことね。38節ね、123ページ。3番の人は133ページかな。さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家を迎えました。マルタさんをお迎えしました。彼女にはマリアって妹がいましたが、主の足元に座って御言葉に切ってました。マリアさんはで、マルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、この人気が利いたんです。気が利く人はやっぱりね、パッと見た瞬間ね、あ、靴を揃えなきゃ、あ、寒いからちょっとコート脱いだ瞬間かけるもの持ってこようって。気がない人はコートを脱ごうが靴脱ごうが寒かろうが暑かろうが関係ない。私は気が利かない人でした、もともとね、末っ子だし、ね、でも60歳にもなったから昔に比べたら気が利くようになりました。でこれね、マルタは気が利くんです。お姉さん、妹は座って切ってるだけ、ね、そしたら身元に来ていった主よ、妹が私だけおもてなしをさせているのを何と思いならないでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。マルタさん怒った、一生懸命自慢やってるのにマリアは座り込んで聞いてるだけ。でイエス様言っちゃったんで、ね、まあ、今日はこれがテーマじゃないからこれ以上言いませんけど、気持ちわかるけどね、失敗したのはね、イエス様見てりゃいいのに妹見てね、イエス様に訴えに行ったん、人のことを、妹怒ってくださいよってやってませんか。気をつけてね。人のこと一生懸命訴えにイエス様と行く人いますけど、これは取りなしでも何でもないんですよ。サタンと同調、サタンと一緒にイエス様と行ったら下がれサタンって言われておしまいですよ。ね、で、ね、そしたらイエス様言われたんですね。マルタマルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。でマリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。まあ、愛を持って語ってますけど、はっきり言うとマリアは気が利かんのです。これしかできないの。そのマリアからそれを取っちゃいけません。それしかできないんだから。でもそれ一生懸命やってんだからよしとしたんで、今日はね、こういう話をしたいんじゃなくて、こっから今日の説教ね、マルタは、私今日はマルタにスポットやったよ。気が利いていろいろやったんです。いいことなんです。マルタが教会にいないと教会進まないんです。確かに御言葉に生きることは大事なんだけど、聞いてそれを行う人いるんです。皆さん、今日ね、今字が出てきてますね。今見言葉ですね。さっきは歌詞でしたね。打つ人がいたんです。準備した人がいるんです。今日クロマキーで江戸の人はですね、後ろがね、エルサレムかな、これ 夕方ですかね。か素敵なバッグがありますけども、この準備した人がいるんです。時間かけて心砕いて、いろんな人がいるんです。だからやってるんですね。いるんです。マリアは必要なんです、どうしても。ただポイントがあってね、皆さんが何か誰かにしてあげるとき、気を利かして何かしようと思うときに、やることはいいことなんですけど、ちゃんと聞かずにやると失敗することがある。以前話しましたね、秋元牧師がね、海外に行ったらね、いつもコーラを飲んだんです。水じゃなくて。 ミネラルウォーターってのはね、ある国ではですね、ミネラルウォーターを頼んでも、実はミネラルウォーターじゃないんです、中が。売ってても。キャップが開いてたらね、実はこう閉まってるの見えて、実は開いてたりするんで、あれって、その場合はね、ミネラルウォーターって言いながら、実はそうじゃないの入れたりするんです。悲しいけど、そういうことがあるんです。だから、コーラにする。コーラにすれば、まず間違いがない。それだから秋元さん、どこに行ってもコーラを頼んだんだ。世界共通だから。別にコーラは好きじゃないけど、頼んだんだ。一緒に海外選挙行った人はみんないつも秋元牧師がコーラを飲むから、あ、パウロ牧師はコーラが好きなんだと思った。まあ、それ分かります。そうですね。それで彼が帰ってきて日本であちこち回るときにそういう話が 回って、で確かに実際行ったらそうだったから、みんなコーラを用意した。秋元牧師はなんでコーラかなってコーラと思ったんですね。そしたらですね、ある人は聞いたんですね。秋元牧師はコーラが好きなんですねって言ったら、え、別に好きじゃないですよ。え、でも秋元牧師いつもコーラを頼むじゃないですか。いや、あれはね、海外行ったらね、コーラだったら間違いないからって、ミネラルウォーターって言っても危ないから、だからもうコーラにしてるんですって。あ、そうなんですか。じゃあ何がいいんですか。ゴゴティーってね。あのアイスティーなの、あったかいのはダメなんです。アイスティーね。でもお茶を飲もうね、ちょっと前はどうしようか、アイスティーだと飲んじゃうから、飲みすぎて体良くないからもうお茶にしてた。最近はお茶も飲めないんです、体の問題で。水なんです。秋元読書は水なんですね。聞けばわかるんですよ。聞けば本当に秋元牧師のことを思って、あ、きっとコーラだなと思って気を利かしてコーラを持っていったら、実は違ってたんです。でも聞いたら簡単でしょ。神様に聞く。人に聞くのもいいけど、神様に聞く。何かをしてあげるときに。神様に聞いて、なしていくってことになるから。ある方はいいと思ってやるんだけど、一生懸命やってくれたのに、もちろんそれがね、うまいこと、あ、的にはまって、本当に怒られるときもあるけど、時としたらかえって迷惑だったり、ずれることがあるんです。一生懸命なのに。主に聞くんです。で主に聞きますと、それが本当に神様から出たものだと本当になる。だからある時は相手に喜ばれ、ある時はねちょっと喜ばれないかもしれないけど、その時はすぐでも後で必ず喜ばれます。主に言われたことってのは本当に主のようなますから、主に聞くんですよね。この時マルタがね、マリアを見るんじゃなくてね、イエス様を見ながらね、こういろいろ用意したからね、イエス様ね、次は何がいいですか、お茶がいいですか、紅茶がいいですかとか言ってね、言ったらね、私だったらココアと紅茶とか言うわけですよ、ね、で昨日ね、進学校取るときね、ココアが紅茶って言ったら、ココアと紅茶両方持ってきてくれたの。いや私嬉しかったよ。ね、ね、聞いてくれんちゃんとね。時々コーヒー持ってくれる方がいるけどね、私コーヒーはね、あんま得意じゃないんですよ ね、 ね、で聞いてね、だから皆さんその主に聞いてやるとすごくいいんです。これ簡単なことだけどね、気が利く人はね、パッて動いちゃうんですよ。それが正しいと思って、それがいいと思って、でうまくいったらもうそれでいいと思ってるんですけど、日本人は特に危ない。ありがとうって言うけど、実は大変だったりする。主に聞いてやるときに本当に的をつくんですね。先週宮崎に行ってまいりました。私母のことがあって、先週水曜日ね、お祈りありがとうございました。大阪に帰って母のところに行って、で木曜日に、水曜日だったら宮崎を変えてもらって、木曜日にして、宮崎を気持ちよく変えてくれました。いろんな予定があったと思うんだけど、で木曜日に方針行ったんですけども、でもそれさせたらね、なんかそのことも全部駅になったってね、なんかすごくほっとしますね。でそれで南牧師が久しぶりにね、自分自身のことの有名なね、話をね、自分でされたんです。まあポイントだけね。だんだん彼もね、解放されてきたんでしょうね。いろいろ話してくれました。でちょっと言いますとね、JR じゃなくて、イオンモール店から JR 宮崎に行くとき、上司から言われて、いいと思ったけど、祈ったら神様が、はっきり神様から、行きなさい、使わすって言葉をもらったんですね。それで行ったんで、彼はもうその時点で15年のキャリアなんです、ケンタッキーは。もう高校の時からやってるから、ずっと。15年のキャリアだった、その段階で。ところが、その15年の彼のキャリアに勝る経験者が、JR 宮崎店には一人や二人ではなく何人もいたそうです。だから年齢的にも当然上ですよね、彼より、ねね、そういう、ね、まあ、やかなんですね、そういう方々がいた。そして彼がここからですね、上司からね、この店を何で私が行くんですかって、いやこの店を何とかしてほしいって。男性やっぱりね、断ったんだけど、最初神様行けって言われて、神様に言われたし、しかも上司からそうやってかなり上の人から言われたってことは、すごい期待されてるわけですよ。アルバイト彼に言われたってことは、男性として嬉しいから、やっぱり彼なりに一生懸命頑張ったんですって、こうしたらいい、ああしたらいい、今まで15年のキャリアと経験をもとに、こうしたらいい、ああしたらいいって、いろいろやったんですって、一生懸命。ことごとく、キャリアの人たちに反発を食らって、 猛烈な間髪を食らったことごとく。しかも彼アルバイトだから、その段階ではね、まだ。それでですね、あの彼はね、めいちゃったの。そして前も言ったようにクレームはなかったんです。そこは客来ないからだからクレームだけバカ増えたん。売り上げは下がったん。アルバイトの人たちは雰囲気悪いからどんどん辞めてくれ、離職率って言うんですけど、これ高いと良くないんで店は。これでね、上司に呼ばれたんです。お前何をやってるんだって、何しに行ってるんだって言われたん、ね、よっぽどね、いや需要用と思ったら神に止められたんですって。待ちなさいって、私が使わしたことまだやってないって。これでね、ハッと気がついたんですって。ああ一生懸命頑張ってた、神様によってなかったなと思ったんですよ。それでね、まず悔い改めました。神に求めてなかったことを、神にすがってなかったこと、自分でやったことを許してください。次に感謝しました。その結果こうなってしまって、もうみんなにソース缶食ってます。朝行ってもおはようと誰も言いません。私が言っても誰も聞きません。こんな雰囲気になったことも感謝します。でそこで終わらなかった。どうしたらいいんでしょうって、一つ一つ丁寧に聞いたんですって。初めてこういう話をしてくれた。一つ一つ聞いたんですって、神様にどうしたらいいんでしょうって、もう一つ一つ神に聞いたんですって。で先生、神様に言われることを一つ一つやっていったんですって。そしたらね、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ雰囲気があったんですって。で雰囲気が変わってる中で、あの何度も話してますね、一番ぶつかってきた人と二人で、あの接待というか、あのフロントですね、お客さんに接待するところに行って、その時に彼がボロクソに言ってきた時に、話の流れでどうして救われ、あの信じたんだって話になっちゃった。別にね、証しを聞きたかったわけじゃなくて。でその時彼が不登校で、親がいつも隣で一生懸命乗ってくる、明日こそ行こうと思うのに朝になったらいけないでっていう、こういう話が響いたんでしょうね。でどうしても行けなくて、何もやっても行けなくて、でアメリカに行った時に、行けた時に感謝するって答えて、徹底して感謝したらいけるなって話をした。いつも途中でも口挟んできて喋らせてくれない人がずっと黙って前向いてね、こっち向かないけど前向いて黙ってたんですって。聞いてるかどうか分からなかったけど聞いたんですよね。それで話終わったら、何にも言わないで長い間沈黙ついた後、ポトッと一言、うちの息子は3年間部屋から出てないんだ、引きこもってしまってって、ポトッと言ったの。彼は牧師だからね、祈らせてくださいって言って祈ったんですよね。そしたらその次の日、その息子が3年ぶりに部屋から出てきて、家から出て行ったんです、真昼にね。知ってる人は分かりますけど、引きこもりの人は最初夜じゃないと出てこれません。奇跡です。それでその人が次の日やってきてね、息子が出てきたって、奇跡だと思う、祈ってくれてありがとうって、そこから大逆転ですよね。じゃあもう一つあるんですよ。もう一つも聞いたんですよ。もう一人ね、主婦の方でね、猛烈にぶつかってきた人がいたんです。もう一人で祭日8人体制だったんです。忙しいから。そしたらそのうち、2人がね、まともな理由で、あ3人かな、まともな理由で来れなかったの。急にいろいろ出て、で2人はドタキャンで3人になったの。3人でもしたんだけど、この2人は新人もうむちゃくちゃですって。これでもう解散って祈ったんですって。もうその時ちょうど店の真ん前を、そのいつもぶつかってるご婦人の方が、その日はあの仕事じゃないからね、ご婦人だから、サイズと家にいるから、買い物カゴをかけて、買い物から帰って、買い物かけて、こう前を通って、神様って叫んで、パッて目を上げたら、ピタッと目が合っちゃったんです。向こうもこっち見て、ピタッと。で、思わずもう、助けてって、思わず言いそうになったんです、そのキャリアだから。言いそうになったんだけど、主に聞いたん、神様って言ったら、ストップって言われたん、言っちゃいけないって。彼女は今日仕事じゃないって。ここまで出たかったけど、飲み込んで、こうじーっと見てたん。向こうもじっとこっちを見て、しばらく見つめ合った後、スーッと行っちゃった。はぁ、神様って言ったら、10分も経たないうちに、あの社員入り口の時に入ってきてね、皆さん大丈夫ですかって一言言ったと思ったら、ダダダダダダダダダって仕事したんですって。で、分かったって。なんであの人あんなにぶつかったかって。仕事ができる。もう半端じゃないって。一人で4、5人分やってしまうって。ダダダダダダダダダダダダダダダダダってものすごかったって。こんなにできる人だったんだって、今までやってくれなかったんですね。こんなにできる人だったんだって、そりゃまあ怒りもするわなと思って、そうですね。こうしてダダダダダってやって、一通り終わった後にやってきて、ああもうこれ大丈夫ですよねって言われたんで、ありがとうございましたって言った時に、こう言ったんですよ。南さん、私あなたのことを誤解してたみたいです、今まですいませんでしたって言ったんですよ。そして持っていたね、あの買ってきたのね、持ってきてね、これ家に持って帰ってくださいって、買ってきた紙袋を くれた、2つくれたのかな、すいません細かいこと忘れたんですけど、4つあってね、1つは大きなイチゴなんです。子供に乗ってたんです、大きなイチゴをくださいって。これ分かります、おそらく親が買ってくるのは小さな、ね、ジュースにするようなイチゴばっかりだったんでしょう大きなイチゴくださいって乗ってたの、その大きなイチゴだったの。あとはね、奥さんに乗ってたのね、米だったかなんか忘れたけど、でもう1つは南君が好きなもの、奥さんに乗った2つと、でもう1つは南君が好きなものね、お餅だったかな忘れたけど、4つね、まさにこう祈りの答え、奥さんに乗った2つと子供に乗ったことと、あともう1つは南君が好きなものだったんですね。終わったんですね。でもここからね、その人が変わったんで、この2人が変わった結果、店がダーッと変わって、神のなさることって半端じゃないですね。でちょうどその時にボロも古い店だったのが新宿にするってことで、今まで2回潰れたのに今回はフードコートにするってことで、ミスタードーナツとも一緒になって、 JR 駅も一緒になって変えることになって、改修が決まった。その結果売上4倍、店の雰囲気がらっと変わって、離職率はほとんどやめない、クレームは全くないどころか、 あるじゃない、もう最初は何でもどんどん投稿じゃない、いい評判ばっか入ってくる。全国で1000店以上あるんですって。なんか1000店じゃいかないで、もうすごいいっぱいあるそうです、全国でね、いろんなグループがあって、その中の3位になったんです。それで彼は香港にレッドカーペット行ったんですけど、言ってました、それもそれよりももっと嬉しいことがあったって、はっきり言ったの。何だろうと思ったらね、そのぶつかってきた人ね、イエス様死にたんですって。もっとそれを早く言えよって感じですねイエス様死にたの、彼を通してイエス様死にたんですよ。ケンタッキー仲間じゃない、永遠の仲間になったわけですよ。それを本当に死にた、いやイエス様死にた、本当に嬉しかったって言ったんですよね。そしてね、最後送別会ね、今彼はまたイオン店に戻ってますからね、もうここはもう大丈夫だ、お前はいなくてもって言ってね、一番売れる店に戻ったんですけど、その時の送別会をやらなくていいっていうのにどうしてもしたいっていうのはこの2人なんですよ。そしてその2人のうちに救われた方はね、あなたを送ってくださったのは神様だと思う、あなたに出会えて本当によかった、来てくれてありがとう、私たちの家族が変わりましたって言ったの。これが救われた人で、もう一人の夫人はね、あなたをこの店に送ってくれたのは神様だと思う、この店は変わりました、本当に来てくれてありがとうって言ったんですよ、送別会で。それが本当に嬉しかったってね、ずいぶん前にね明かしてました。でこれどこで変わったかしてますか、聞いたんですよ。ここまででかかったけど神様はストップって分かりましたって。でもう一生懸命神に聞いて、本当に感謝して悔い改めて感謝した後、どうしたらいいですかって一つ一つもう自分じゃなくて聞いてやっていったん。ちょっとずつ変わったらあるところでバンと変わったん。その人にも思わずも祈ってきたから、あ助けてってこう言いそうになったけどぐっと止めたん。向こうからやってきて、向こうは勝手に変わっちゃったん。なんね、感謝するだけでたくさん神の技があります。感謝しましょう。求めるとき神様は喜んで答えてくれます。どんどん求めましょう、遠慮しないで大胆に。でももう一歩踏み込んで感謝して求めて聞くんです、素直に。分からなかったらどうしてですか神様って、ね、全部感謝します、でももしよかったら教えてくださいって、あるいはどうしたらいいんですか、私は何かすることありますかって、これどうすればいいんですか、これどうしたらいいんですかって、こうそうすると神様は語ってくださるんです。非常に具体的にあなたが分かるように。私は8人子供いますけど、今みんな大人になりましたけど、子供だった頃やっぱり上の子と下の子と12の差があるから、上が20歳だと下は8歳か、ね、やっぱり20歳のこと8歳のことは違うのです、ね、もっと差があるとき3歳とかとはもっと差がありますよね。で相手について話し方変えるんです。3歳の子に話すように20歳の子に話したら偉いことだ怒られます。逆に20歳に話すように3歳に話したって分かんない、5歳に話したって、その子に分かるように話そうとする、当たり前でしょ。神様はあなたが分かるように語ってくださり示してくださる方なんです。今日ね、聞くってことを語りなさいと言われたんですね。どうしてか、神様はあなたに語りたいことがたくさんたくさんたくさんあるんです。神様はあなたを本当に愛しています。イエス様はあなたを命をかけて愛してくださいました。エコひいきなんかありません。あなたを愛してくださいました。あなたを祝福したくてたまらない、その祝福のために神は言葉をくださり語りたいことがある。あなたは今分からなくても神に聞くと教えてくださることがたくさんある。ぜひ感謝し求めるとともに聞いてください。祈りの中で何かをするときに、神様ちょっと待ってよ、これしていいですか、あやりなさいって、あーって喜んでやればいい。いやちょっと待ってなさい、どうしてってね、いや どうして、とにかく待ちなさい、えってこれ、え、なんで私これするのって思っても、主に言われたら、その主の言われることを聞きながらやっていくと素晴らしい神なりになるんですよね。だって祈ってね、神様助けて目の前に来たらね、やっぱりあってこう言いたくなりませんか。神様ありがとう、神様って言ってまたストップときたんですね、えとか言ってね。でも彼女は今日は勤務じゃないとか言ってね、はいって言ってねよく言ったと思いますが、祈っててそのちょうどそのタイミングで来たのに、その時に聞いたんですよね。本当にそこで逆転が起こってきたんですよね。神様があなたにやってようとするものはね、本当に豊かな祝福なんです。エコヒーキー本当にないんです、神様の方には。私たちの方が神様に聞くなら、あなたに用意された神の祝福がある。さあ、あなたにとどまりません、他の人にまで及んでいきます、溢れるほどに。その祝福をね、お互いたくさん見ていきたいと思います。聞きましょう、心をかけて、時間をかけて聞きましょう。主はあなたに語ってございます。それはあなたを祝福し、多くの人を祝福します。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちに今日も語ってくださり、私は耳を傾け聞くときに教えてくださる神様です。どうぞ私たちが感謝を捧げ、大胆に求めとともに、あなたに聞いて祈って聞くことができ、あなたの言葉を受けますように。また何かをするときに、もちろん善意を持ってするんですが、神様の声を聞いて確認してやっていけれるように、主の言われることに従っていけれるように、どうぞ導いてください。あなたは用意されている勝利と祝福をもっと豊かに見ていくものとしてくださるようにお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、キリストへそうやって恵みの台に参りました。どちらの神様、一人一人の心の叫びと願いに応えてください。健康のこと、経済のこと、自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対した人のこと、あらゆる部分に語られてください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストって命ずる。胸の圧迫消えてなくなれ。この足首、それから足の爪でしょうかね、指でしょうか、そこが痛んでいる方は足をそこに触れてください。癒されよ。首がなんかこう前にくいというか、首がちょっと調子悪い方、そこに触れてください。イエス様って命ずる。癒されよ。股関節に触れ、背中に触れ、脊柱管狭窄症、ここに触れて完全に癒してください。イエス様って命ずる。痛みを根本から癒されて消えてなくなれ。歩きにくくなっている方、腰が曲がっている方、聖霊様を与えてください。腰に触れ、股関節に触れ、完全に癒してください。まっすぐになり歩けるようになれ。キリストイエスの名によって。導きを求めている方、あなたの祈りはすでに聞かれています。安心しなさい。ただ少し待ちます。この時はあなたは私とゆっくり交わりなさい。焦ったり心配したりするのではなくて、私と時間を取って交わりなさい。その中で私はあなたに多くの語ることがあると知られます。あなたの願いと祈りは聞かれました。その祈りに対する答えをこれから表しますが、少し時間があります。たくさんじゃなくて少しです。その少しの時間を私と交わりなさい。その時あなたはいろんな私の恵みと祝福を受けるだろう。それはそのまま約束の成就の備えとなると知られます。親ですね、母親とか父親に対してなんか間違った恐れを抱いている人は、その恐れを捨てなさい。そして感謝をし、そしてあなたの方から手を伸ばしなさい。恐れずに私に従っていきなさい。その時に何か嘘のように回復し、その間違った恐れではなくて正しい恐れと愛が生まれてくると知られます。イエス様ありがとうございます。一人一人にあなたは触れ働いていってください。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 レルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせ